ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。高校大学時代のクリスチャン仲間のことを時々思い出すことがあります。中には風の便りで教会から離れてしまったという友達の噂を聞くこともあります。もちろん本人の口から直接聞いたわけではありませんから、確かな情報ではありません。たとえそれが事実だとしても、そこに至るまでの本人の心の内を知ることはほとんど不可能に近いことです。それをご存知なのは、ただ神様お一人だけです。こんなことを言うのは、その友人たちを批判するためではありません。今という時点で画面を切り取れば、その友人たちは教会から離れ、私は教会に留まっています。しかし、10年後にはどう変わっているかは誰にもわかりません。ただ、はっきりとしていることは、神の恵みにとどまることこそ、神の御心だということです。ペトロは、この手紙を締めくくるにあたって、恵みにしっかりと踏みとどまるようにと読者に勧めています。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ペトロの手紙1、5章12節から14節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。今日を含めて24回にわたってペトロの手紙1から学んできました。今日取り上げるのはこの手紙の結びの部分です。ペトロはこの手紙を締めくくるにあたってどんなことを読者に最後に語っているのか、ご一緒に学んでいくことにしましょう。この結びの部分はわずか4つの文で成り立っています。最初の文は12節です。この文章の中心は、シルワノによって短く手紙を書いたという文です。伝えたい部位は、この手紙がペトロの直筆ではなく、シルワノに筆記させたということです。もっとも代筆といっても、内容まで代筆させたのではなく、口述筆記させたという意味でしょう。パウロの手紙もそうですが、挨拶の部分は自分で筆を取ったようです。例えば、ガラテヤの信徒への手紙の結びで、パウロはこう書いています。この通り、私は今、こんなに大きな字で、自分の手であなた方に書いています。もしかしたら、ペトロもここで、自分で筆を取って挨拶の部分を書いたのかもしれません。当然、筆が変わるわけですから、筆跡の違いを読者は不思議に感じるでしょう。そういう事情で、ここまではシルワノが筆を取っていたことを明かしたのでしょう。ペトロには、シルワノに口述筆記を頼んだ理由がありました。それは、ペトロ自身が、シルワノを信頼に足る 忠実な兄弟と認めていたからです。このシルワノという人物は、使徒言行録の中ではシラスという名前で知られ、パウロがテサロニケの教会に宛てた手紙では、共同の差出人として名前が挙がっています。初代教会の間では、よく名前が知られていた人物です。そのシルワノに、後日筆記させたのは、先ほども言った通り、ペトロがシルワノを忠実な兄弟と認めていたからです。ところで、十二節の文は面白い構造をしています。文頭を単語の並びの順番に無理やり日本語に置き換えると、シルワノによってあなた方に忠実な兄弟という文の構造です。あなた方にという言葉がシルワノを説明する忠実な兄弟という言葉の間に割り込んでいるということです。問題は、あなた方にという言葉がどこにかかっているのかということです。あなた方に対して忠実な兄弟、シルワノによってという意味なのか、忠実な兄弟、シルワノによってあなた方に書いたという意味なのか、二通りに読めます。おそらく、あなた方に書いたと読むのが正しいのでしょう。しかしそうだとすると、ペトロは一旦、シルワノによってあなた方にと書きかけて、そのシルワノに対する修飾語を後から書き添えたということになります。誰それによってあなた方に書くという決まりきった言い方で書きかけて、それを中断してまでシルワノに関するペトロの評価を書いたわけですから、そのことがかえってシルワノの忠実な性格を読者に印象づけています。もっとも、誰がこの手紙を口述筆記したのかということも大切なことですが、書いた内容についてのペトロなりの要約もここでは見過ごせません。それは、勧告と証であるとペトロ自身はその内容を要約しています。特に証を神の誠の恵みに対する証であると述べます。十二弟子の一人としてイエス・キリストと共に過ごし、キリストを通して示された神の愛と恵みを誰よりも身近で目撃し体験したペトロの証です。これ以上に説得力のある証言はありません。使徒によって証しされたこの恵みにしっかりと踏みとどまるようにとペトロは命じます。そもそも使徒たちがキリストから学んだ救いは恵みによるものでした。それは人間が自分の功績によって勝ち取る救いではありません。いえ、罪ある人間には救いを勝ち取ることは不可能なことです。そうであればこそ、神の愛のうちにとどまり続け、神の恵みの中に立つことが重要なのです。ペトロはかつて、たとえ他の弟子たちが、主イエスを見捨ててしまおうとも、自分だけは最後まで主に従っていくことを主の前で誓いながらも、一日と経たないうちに、主イエスを三度も知らないと否定してしまった経験の持ち主です。人間の力がどれほど当てにならないか、誰よりも知っているペトロです。そのペトロを励まし、キリストの弟子として生かしてくださったのは、神の愛と恵みに他なりません。恵みにとどまることの大切さを誰よりも知っているのもペテロです。自分に失望し始めたら止めようがなくなります。そうならないためにも、神の恵みにのみ目を注ぎ、そこにとどまることが大切なのです。 それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は宗教改革記念日を覚えて、子供と親のカテキズム、このカテキズムの本を抽選で10名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便書箱190番、神田郵便局の郵便書箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいようにできるだけ詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。今週のプレゼントは、子供と親のカテキズム、このカテキズムの本を抽選で10名の方に差し上げます。ぜひお申し込みください。またプレゼントの申し込みはホームページからも簡単にできます。検索のサイトへ行って、ひらがなで福音の波、福音の波と検索してみてください。聖書を開こうの番組へのリンクをクリックして、そのページにあるプレゼント申し込みのボタンを押して、必要事項を書き込んで申し込んでください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。